モッサンの精神科教えてーなー。はいはいはいはいはい、はい。はい。ですね。
はいはい。
これですね、はいはい、友達にちょっと言われてね、教えてーなって誰も聞いてへんやないか。どうしようかなと思ったけど、題名は変えませんので。
ああ、
は
い、この変えないね、このままね。
このまま、
はいはいはい。お願いします。はいはい、で、今日は、
はい、はい、今日はね、統合失調症。何っていうことで言ってましょうか。
まあよく聞く。あ、でもどうだよ、ね、僕ら看護師してたら聞くけど、うん、普通の人っていうのは聞くんかな。
ね、もう昔の病名で言うと、精神分裂病、
ね。ああ、昔は精神分裂病って言ってたのが、今は、そうそう、統合失調症、ね。どんな字ですか？
漢字は統一の統だよね。はいはいはいはい、で、号は統合って
合わせるね。
そうそうそう。はい、合わせる。失調は、
栄養失調って。
栄養失調の失調で、症が症状の症です、ね。
ああ、なるほどね。
ね。まあまあ、名前変えてどうなるかっていうところもあるんですけど、まあまあ、ね、病名は変わりまして。
なんで変わったそれ？
まあちょっとは、その、差別的表現、イメージ、その辺でしょうね。
なるほどね。うん。
まあまあ言葉変えてどうなるっていうわけでもないんですが、まあまあきっかけとしてはね、はいはい、大事なのかもしれません。はい。で、今日病名の次にちょっと一歩踏み込んで、
はいはい、
症状ですよね。例えば、幻覚とか、うん、妄想を、いわゆる幻覚って言いますと、幻聴とか幻視、
うん、
例えば、ないものが見えたり聞こえたり、
うん、
ね、そういうものが一つの症状としてあったりとか、うん、で、妄想という、まあ、いろいろ被害妄想とか言いますよね。そういうふうな妄想を抱く、
うん、
もう種類もいろいろあって、うん、病名一つなんですけども、まあ万とある症状ですね。だから、そのお医者さんによっては診断が違ってきたりすることもあって、
うん、
なかなか難しい病気なんです、
うん、
で、ここで大事なのがね、
はいはい、
いろいろ聞こえてくるんやとかっていう、
うん、
ことを訴えてくる患者さんが、うん、まあ、いらっしゃる、
うん、
そういう時にこっちがどういう対応を取ったらいいかっていうね、うん、まあ、基本じゃないですけども、
うん、
一つ僕のやり方というかね、捉え方を言っておきたいなと、うん、
はいはい、
っていうのは、特に患者さんっていうのは聞こえないものが聞こえてその通りに動いてしまったり、
うん、
で、まあ、聞こえてるけども、まあ、それと現実と区別はできて、言うこと聞けへんようにすることはできたり、ね、いろいろこれも症状あるんですが、
はい、
実際に聞こえてしんどいんやと患者さんが言ってきた時に、
はい、
気のせいやよとかね、
うん、
それはもう偽物の声やからとか、
うん、
そういうことを言うと、多分この人たちは分かってくれないんじゃないかなっていうふうに思いはると思うんです、
うんうん、
っていうのは、現実に目の前で聞こえてると訴えてる患者さんは、実際にはその人の中では本当に聞こえてるわけであって、
うん
うん、それを否定してあげると、病状を理解してあげることができてないと思われるので、
うんうん、
まあ、本当に聞こえてるわけなんですよね、実際に。
その人にとってはね、
とってはですし、その、まあ、脳の疾患でありますから、
うん、
実際には聞こえてる感覚があると、うん、だから、その苦しみをね、一緒に、まあ、分かち合えるように、
うん、
努力することっていうのが看護師の使命やというふうに思います、
うん、
で、それはただ、分かるようにこう努力することに、まあ、気づけるようになれば、だいぶ看護師としても、ね、うん、大きくなれるのかなとは思うんですが、
うん
うん、ね、分かってる、誰よく言うじゃないですか、誰もはその患者さんの気持ちにはなれないとかね、
う
んうん、確かになれないんですよ、
うん、
なれないけども、それに近づくように努力するっていうことが、
うん、
まあ、すごい大事なんじゃないかと。
ほ、うん、で、まあ、その、どうなん、その努力する姿勢を見せれば、向こうもちょっと違うの、向こうというか、その患者さん。
いや、やっぱりその姿勢というか、
うん、
見せて見せるもん、見せられるもんじゃないですしね、
うん、
本当にこっちもそのような気持ちにならんとダメかなっていうのがあるんですけど、うん、で、そこで、そうしたからって言って、
うん、
なんていうの、方程式のようにね、
うん、
患者さんが綺麗な反応があるわけでも決してないんですが、
うん、
人間としてあるべき行動を取ってあげたら、まあ、まず基本というかね、
うん、
大事なところじゃないんじゃないですかね、
うん、
で、それ見えなくても自然と伝わったりもしますしね、
あ、うん、なるほどね、
とは思うんです、
あ、
はい、
まあ、それ、そう、統合失調症の人には、まあ、そういう感じで、
そうでしょうね、まず第一に基本としてはそこから始まるんじゃないかなと、
うん、
うん、まあ、あと薬物療法ですよね、
うん
うん、昔ちょっとここで話したことあるんですが、
うん、
抗精神病薬っていう薬を処方して、
うん、
で、かつ、まあ、お話をそういう風にして、患者さんが聞こえるとかね、苦しみを訴えられた時に聞いてあげる。
うん。
うん、それも組み合わせて。
ああ、なるほどね。
遺伝的要素もね、なくはないんですが。
遺伝的要素あんの、そういうの。
公にはあんまり言いませんけど、なくはないですね。
公に言わない
って。でも多分差別的なところでしょうね。
ああ、なるほどね。
ただやっぱりその、遺伝だけで発症するっていうことはもう言われてないので、
はいはい、
環境因子、つまりその、はい、育った環境とかね、
うん、
身の回りの状況とかそういうのも合わさって、
はい、
ストレスとかもね、ありますよね。それも合わさって発症するので、決して遺伝やからとかっていうふうに決めつけるのは、まあ差別も原因だろうと思います。
まあその何環境っていうのはすごい大きい、
はいはい、
あれな
ん、もう大きいんじゃないでしょうかね。
だ
それが何割とかっていうのは別に実証されてるわけではないんですが、
分かんないけど。
うん。
どういうあれがかかるのかね、ほんなら。
まあ、言ったら、まあ、でもまあまあ言いましたら、
うん、
この次の瞬間に僕も発症するかもしれない病気ですしね、
うん、
風邪と決してその別にするもんでもないと。
例え
ば、いわゆる風邪とかね、
癌、
とかね。
うん、
で、釜内さんも次の瞬間、明日
に。なってるの、明日にも、
うん。家族の人もなるかもしれないし、まあそれぐらいの病気なんですよね。
うん、なるほどね。別にうつらないんでしょ。
映らないですね。映ると思うような人もいてるかもしれないけど、これはもう大きな間違いですね。
絶対、まあ、その何、今風邪とかと違ってね、別にウイルスでなるとかそういうわけじゃないですからね。
そうですね。
うん、
まあ、ただちょっとかかるとしんどいですよね。見てたらとても辛いんだろうなとは思います
わ。うん、本人も周りも。
そうですね。
うん、
家族さんも辛いでしょうし、
うん、
本人も大変でしょうしね。
うん、
入院生活やるとなるとまた費用の面とかいろいろね、家族さんもしんどいですし、
なるほどね、
お見舞いで通ったりとかもせなあかんし、
うん、なるほどね、
うん、それをまあバックアップできてない国の体制があったりと、いろいろね、
まだまだ取り組みとしては
問題
がもう一つと、
そうですね、山積してるっていうかね、
疾患自体は多いんですかね、まあその統合失調症の患者、
大体まあ 0. 何ぼっていう細かいのを省くと、まあ、100人に1人ぐらい。
ああ、結構多いですね。そう考えたらね。
うん。
じゃあ、まあ、そう、わかりました。
はい。勉強になりましたか。
勉強になりました。
はい、ありがとうございます。
統合失調症についてね、今日は勉強になりました。はい。じゃあ、この辺で曲に行きたいと思います。セルキャンサーズで言わざる。